歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング特報メッツコーナーのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん。ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、今日はもう早速ですね、ゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲストはどうぞ。
こんばんは、宝生流能楽師の辰巳孝也です。よろしくお願いいたします。
辰巳さん、はい、今日はようこそ、はい、もう 2度目ということでございましてですね、はい、前回は、はい、まあ脳のね、はい、成り立ちとかいろいろ教えてもらったんですけども、今日はこの夏に向けて、秋に向けて、はい、ものすごいイベント多いんですよね。
そうなんですよね。
今僕見せてもらいましたけど、はい、紙に書ききれへんぐらい、はい、あなた全国行ってるんですね。
そうですね、
すごいっすよね。
まあ、前はその東京支部にいたんですけども、うん、はいはい、大阪支部にまあ移籍しまして、うん、その宝生流というのが、大阪を中心に、在住で活動している能楽師ってやっぱり少ないですので、はいはいはい、まあ、ほとんどがセミプロの人で、はい、本当に大阪支部所属というのが、うん、私の、ちょっと先輩の女性の能楽師の石黒水戸さんという方がいるんですけれども、はい、その方だけでもう、あとだからその舞台で一線で活躍してるっていう人がいなくて、
少ない
ですね。だから他の東京とか他の地域から、うん、まあ、うちの叔父とか弟もそうですけども、上演という形でこちらに来て、はい、舞台に出てますので、
ですね、ええ、で多分今日またね、はい、初めて、この脳という言葉をね、ええ、もう最近知らない方も、ええ、僕らはまだ学校から行ったような記憶あるんですよ、脳、はいはい、で、まあ、その教育テレビでもやってたりしますよね。
やってますね、祝日とか
やってますよね。
今はですね、あれ金曜日だったと思うんですけど、はいはい、夜の11時40分とか
やってます、やってます、
うん、やってますね。その脳ばっかりじゃないけれども、まあ、伝統芸能やってて、そうですよね、何回かに1回は脳
やるんですよね、はい、でこの辰巳さんね、はい、この脳とそもいうのはちょっと手短に、今日はもうめっちゃ宣伝するのが多いということで、はい、ちょっと今ラジオ聞いておられる方に脳とは何ぞやみたいなところちょっとこう軽くまとめていただけたら嬉しいですね。
そうですね、はい、私なりにまあいつも考えていることがあったり、こうよくこう普通の一般の方からね、はい、もちろんそういう脳とか歌舞伎とか、まあ詳しくない方の方が多いわけで、そういう方にこう質問されることを、はいはい、がよくあるんですけども、はい、その時に説明していることを申し上げますけども、脳、うん、はい、というのはその室町時代に、うん、足利将軍の時代に改正されたもので、もともとはもっと古く千何百年前からあって、興福寺で今1200年、はい、300年続いている、うん、5月のね、興、うん、福寺滝技能というのがありますけども、うん、その改正されたのが700年ぐらい前の世阿弥観阿弥親子の時で、ね、
これは世阿弥観阿弥いうのは、みんな今のお子さんたち、若い方も、はい、教科書では、社会の教科書ではやってますよね。
そうですね、簡単にその名前だけは知ってるとは思うんですけども、うん、まあ、室町幕府のこの庇護を受けて、はい、まあ、将軍のおかげでこう、まあ、成り立って、はい、で、まあ、室町幕府から江戸幕府に至るまで、はい、ずっとの幕府の式学といって、ね、うん、まあ、武士を教育するためのカリクラムとしてだとか、その武士 そのセレモニーで、はいはい、おめでたい時には神様の曲をやったりとか、誰かが亡くなった時にはその追善の曲をやったりとかしてね、うんうん、で皆さんその大河ドラマとかなんかでも、うん、よくこう独眼竜政宗とか、はい、武田信玄とか、うん、ああいうのを見てたら必ず能を見るシーンとか、うんうん、あるいはその戦国武将自らが能を待ってるね、シーンっていうのありますけども、昔はその武士の中でしきたりとしてこう親しまれてきた、まあ見るのも好きだし自分もやると。
それは武士の、要はまあ例えば読み書きそろばん、今で言うとね、読み書き、ちょっと今は古いな、今パソコンでしょうけど、ちょっと前僕らの時代って読み書きそろばんだったけど、武士はその能も精通してなかったら立派とは言えないみたいなことの こともあったんですかね。
そういう意味合いもあると思いますね、はい、やっぱり戦国武将なんかでも、うん、みんな能が好きで、うん、例えばこう宴会の時とかにちょっと盛り上がって今だったら、はいはいはい、例えばこうマジックをやったり、はいはいはい、モノマネをやれとかね、そういうあるじゃないですか、はい、盛り上がって
ちょっと出し物ねなんかやってみようみたいな、
そういう時に
やってたんだろう
か、笛を吹いたりだとか、うん、歌いを歌ったりなんか姉妹の何曲かはできなあかんというような、
なるほどね、
そういうのがありましたし、はい、まあ厳かなそのセレモニーの時にもちゃんとした行事としてやるし、うん、ちょっと砕けた感じの時にもなんかその簡単な一節だけね、うん、なんか歌ってみろみたいな、そういう時にやっぱりできなきゃいけなかったというか、
なるほど、
今のだから英語教育みたいな感じじゃないですか。
そうや ね,
ね、そんな感じ。
あのね、この前僕ちょっとある新聞の一節見たんだけど、お茶もそうらしいですね。
そうですね、
お茶ってね、お茶会ってね、なんか武士がそのなんていうの、集めてお茶会するのは、それ集まってけへんかったら、なんか外されるらしいですよ。お茶会って武士の戦国時代では重要な集会やったらしいです。
そうでしょうね。だから信長もすごい器にこだわってたりとかね。
そう、うん。だからそれと今の脳の話がね、一緒になるかもわからんですな。
そう。やっぱりそのお茶のその、うん、お金かけたらキリがないじゃないですか。うん、いいこう今で言うと何百万をするな、うん、器でやったりだとか、うん、で能面でもこんないい表があんねんでとか、うん、いい装束があんねんでとか、うん、あるいはこんな優秀な能楽師をうちの藩では抱えてるとかね。そういうのがまあ。あったと思うんですよ、うん、競い合うというか、
そう
どれだけそ の, そ、ね、の力を入れてるかっていうね、今でいう高校野球なんかでこの、ね、力を入れて甲子園出たらその高校の値打ちが上がるというか、う全国的な名前になるみたいなね、
まさにそうやったみたい、うん、多分そうやった。だからなんかすごい珍しい器を例えば手に入れたら、今度その人が中心でお茶会開けるとかいうのを書いてましたわ、うん、だからやっぱりその能とお茶とかそういうその室町時代はその武将からすると切っても切れない、はい、ほいでそれが今のまあ現代社会にずっと脈々と、それがまさに辰巳さんであったりなんかするわけですけども、これ能っていろんな派閥があるということでまあお聞きしましたけど、はい、その 3,4 種類あるわけですね、派が、
はい、我々はそのして方といいまして、うん、はい、主役を担当する、うん、流派なんですね、
はい、
して方宝生流というんですけれども、はい、うん、で今は関西流というところが一番大きくて、うん、うん、はい、まあ、政治でいうところの自民党みたいな存在で、
野球でいうとジャイアンツやね。
そうなんですね、はいはいはい、でそのやっぱ人数も多いし、うん、いろんなところにこう支部があって、プロの能楽師の数も多いし、うん、それからもちろんそのアマチュアの数もね、うん、圧倒的に多い、
お弟子さんやね、
お弟子さんの数も多くて、はい、もう圧倒的な、うん、力を持ってるのは関西流というところで、はいはい、で我々の豊昇流というのはその、うん、勢力的に言うとその次ぐらい、はい、
次2番手阪神タイガース、
はい、でも3位以降は順位に言ってもしょうがないですから、あとは、うん、一番歴史が古いコンパル流っていうのはね、
全部コンパル流って金の涙が
生まれるっていう、銀座にコンパル通りっていうのがあるんです
か、ね、はいはいはい、あそれそうなの、
それにちなんでるはずです
、そうですか、
あとは京都に今唯一京都に家元がいらっしゃるのは、はい、金剛流って京都御所の前に、金剛能楽堂っていうのがね、
あるんですね、
はい、同志社に行く、何通りでしたっけ、はいはいはい、北に行くね、通りの左手にあるんです、はいはいはい、そこに家元がおられる金剛流と、一番歴史的に新しい、うん、と言ってもまあ江戸時代ぐらいからなんですが、はいはい、うん、喜ぶに多いって書いて北流っていうのがあって、うん、はいはい、ここはやっぱり東京が主流なんだけど、うん、広島の、福山の方にも能楽師がいたりとかして、うん、っていう感じですね。で
その今辰巳さんは宝生流の、まあ、言ったら、まあ、前回もね、はい、一生懸命ね、はい、その広めようとしていろんなあた動きしてるじゃないですか、はい、でこの能っていうのは、はい、やはり、あれですか、ご自身で広めながら教えていってっていうような、はい、そういう要はステップを踏んでいって広めていくっていう今の段階なんですかね、これ、ね、時代的に、
昔は、はい、例えば幕府であったりとか、はい、まあ、スポンサーって強大なね、はいはい、まあ、権力というか、はいはいはい、特権階級の人が守ってくれて、うん、うん、はい、で自分たちは舞台のことだけに専念してやってればいいと、うん、
なるほど、
うん、というような感じだったんですけども、うん、まあ、明治以降になってちょっとスタイルが、変わって、うん、世の中も変わって、うん、で能楽師がその舞台に、まあ、出るんだけれども、うん、お弟子さんも教えていかないと食べていけないというようなことで、うん、それは人によりけりでね、舞台が多くてお弟子さんも多いのが一番いいけれども、うん、そのどっちか片方だけしか充実してない人もいれば、うん、どっちもダメな人もいたりいろいろいるんですけれども、やっぱりこの マネージャーがいて事務所がいて、あの全部やってくれるから自分は舞台だけに集中できるってことじゃなくて、むしろ舞台以外のね、あの営業とか広報とかっていうのをこうどんどんやっていかないと、全くこれから先ね、あのこれだけだってフェイスブックだとか、あのね、あ
のツイッターと
か
ね
やってるにもかかわらず、あの結局こうピンとこない人がたくさんいたりして、それは我々の努力が足りないとかやり方が悪いって、何もやってないわけじゃないんですよ。
やってるよね、やってるけれども、やってるよね、
まあ、だからまあ自分としては一応 120% ぐらいのことはやってるつもりなんですけど、
そう、ね、このね、宝生牛のこの、あの本、この予定のね、はいはい、本見るとこれぎっしり細かい字で、これ7月から10月言うてもこれ何十個もあるんですよね、その出し、あのその会場が、
宝生流は今だからその家元が東京におられまして、やっぱり東京を中心に舞台がやっぱ多いわけですけれども、その他にもその定期的に催しをやってる定期、あの定期的なやつの低機能っていうんですけども、名古屋と金沢と大阪と九州にまあ支部というか、まあ定期的にやってる場所があって、まあそれぞれにその縄張りみたいなのがあるんですけども、やっぱり東京中心で、それ以外にはその低機能をやってるエリアと、あとはその低機能やってないところで、例えばあの私もあさって行くんですけども、あの熱海のね MOA 美術館でやったりとか、いろいろ静岡にもそのグランシップって言って、あの大舞台ではないけども大きなホールがあって、そこであの定期的に1年2回か2年2回申し合ったりとかね、いろんなところでやったりもしますし、あと野外で滝技能っていうのね、この関西では例えば生玉神社であったり、興福寺滝技能とか平安神宮とかいろんなところでやってますし、宝生流っていうことで言うと、あの長野の方 の松本城とかね、上田城とか国宝の、まあ、やっぱり群馬とか山梨とか、山梨はね3日の日あさって私八ヶ岳の滝の行くんですけど、
これね、もうこれ山梨行って3日、で4日が熱海、5日が山田山梨、これ戻るわけですかこれ、でまた9月はまた連続1、これ9月でもこれすごいですよ、6つ2、4、6つあるんですよ、それも全部行ったり来たりしてるわけですよ、
だからその能楽師の舞台のスタイルっていうのは、歌舞伎とかオペラとかミュージカルみたいに30日公演があって、
一箇所でね、じゃないもんね、
同じ場所で同じ演目、同じ役者がやるって毎日の連続、そんなんはかえって嫌ですけどね、
嫌ですか、
飽きるから嫌ですけどね、まあ、そういうだったら新しいこと覚えなくていいでしょ、もう気さえ緩まんだったら舞台ちゃんと務めれば新しいことにはやらなくていいけど、我々は毎日一期一会で、
緊張感あるよねこの動きは、
もうだから日々こう、なんていうのかな、こう3つも4つも5つも宿題書かれてるみたいな感じの、あそこのあの舞台のあれを覚えなくちゃいけないし、これもやらなくちゃいけないし、手帳見て逆算してね、あ、じゃあこの回のこの役はいつ頃から覚えればいいとか稽古すればいいとかっていうのを、
これ何全部出し物違うんですか、
全部、かぶってるのもありますけど基本的にはバラバラ、
せやな、ワークショップとかいうのとかも全然ちゃいますもんねこれ、これほんで子供たちに教える子供教室とか、いろいろやってますな、
やっぱりそうやって裾野を広げていかないと、で能っていうのはあの歌舞伎と違って、一方的に見るんじゃなくて、素人の人もね、お子さんもお年寄りも女性も外国人の方も皆さんできるわけなんですよ、そのことを皆さんやっぱご存じない方が、多くて、女性が舞台に出れるんですかとか、素人が舞台に出れるんですかとか、素人がプロになることはできるんですかっていうふうにおっしゃるんですけどね、まあ、それは知らないのは無理もないですけども、
いや分かんないわそれ、歌舞伎いうのは、絶対その息子とか血統でなかったらできないんですよね、歌舞伎は、
そうです、不可能ではないかもしれないですけど、もう限りなく不可能に近いし、例えばその一般の家庭から歌舞伎の世界に入ったとしても、やっぱり市川海老蔵君とか、
抜けないもんね、
ああいう人たちに匹敵するほどの力を持つっていうのは
ありえないよね、
ありえない
です、ところが
能の世界ではそれが、そこそこのところまでは
いけるわけ、
もう例えばねうちの家みたいな長年能楽師をやってるような舞台の機会にもいろんなことに恵まれてるような人よりもね舞台の数が多かったりお弟子さんの数が多かったり収入が多かったりってことあのまあ修正というか上回ることができる可能性はある。
なるほどなるほど。
でやっぱりちょっとこうねあのそういうよその世界から入ってきた人っていうのは周りから目つけられやすいから
潰されやすいよね。
潰されやすいし目つけられやすいからまあそれはちょっと気を扱うでしょうし、うん、
でもまあまんざら不可能ではなくてちょっとだけ夢ある感じね、
うん、夢はあります。可能性が、ね、あるっていうことは、ね、それは示しといた方がいいと思う、うんうんうん、
いやそりゃそうでしょ、うんうん、いやほんで今日はね、どうしますこれ宣伝ってちょっと大阪のね、うん、今僕いただいてるこの予定表では関東の分も大阪、まあ、近畿地方の公演もあるんですけど、ちょっとご自身でなんかこれはぜひ来てくれよとか、はい
そうですね、
これいいよとかいうのちょっともし、
はい、
なんかありましたらね、
そうですね、私は大阪府の寝屋川市の出身でして、
はいはい、
郡能楽堂というところは京阪の郡園の駅の近くにありまして、はい、今年で50年なんですけれども、はい、そこが、まあ実家で舞台がありまして、はい、定期的に催しをやってるんですけれども、はいはい、お弟子さんの稽古もそこでやってるんですけれども、そちらでですね9月の8日七宝会朝陽公演というのがございます、
はい、
でまあ、朝陽の節句というのがありまして、
ええ、
これなんか中国のあれらしいんですけどね元は、はい、こう菊にちなんだ節句 で、
はい、
で私のその演目もですね、
はい、
枕児童って言って中国の話なんですけれども、
はい、
700年の、命を得た不思議な少年というね、うん、神様でも仙人でもないんだけれども、うん、まあ、帝のね中国のその、うん、昔のね、
はい、
帝に仕えてた少年が帝の枕をまたいだので、うん、こう島流しみたいな感じになって、
帝の枕を またいでしまったから、
うん、だからこう
流されるわけね、
山の中に閉じ込められるんですね、
まあ、ちょっとかわいそうな気の毒なね。
でそれ700年後にその時の、帝のね、
うん、
神化が山の中にこう不思議な泉がね、
うん、
湧き入れてるっていうことで、
ほ
うそれを見てこいって言って、
うん、
山の中に入っていくんです、
はい、
鉄拳山って山の中に入っていくわけです、
はいはい、
そしたらその山奥にこう、うん、いおりを結んでね、
うん、
その菊がいっぱいこう咲き誇ってる、はい、いおりに、はい、少年がいてね、
うんうん、
でいろいろ会話をしていくうちに、うん、お前は一体誰なんだと言って、こんな山奥でね、
うん、
怪しいやつやなっていう話をしてたら、
うん、
自分はその昔 の、 その帝にね、うん、使えててその、ま、枕をまたいだので、
ようそれ見とったやつおったな、うん、
それで、まあその700年経って生きてて、
うん、
不老長寿というのがめでたいということで、能、
うん、
っていうのはね5番立てって言って、
はいはい、
今は5番1日に一気にだってやることってもめったにないんですが、まず神様のもので始まって、
はい、
例えば高砂とか
養
老、
はい、
とか神様のお縁起のいいおめでたいもので始まって、
はいはい、
で2番目ものっていうのが修羅ものといって、
はい、
武士の、ね、話が中心、
うん、
で3番目ものっていうのが一番能らしい幽玄の世界、うん、こうぼーっとした夢の中に美しい女性が出てきてっていうのは、そういうのが、
うん、
3番目
それは能らしいの、
能らしい
って
幽玄の世界の、だからはっきりしすぎた世界ではなくて、
なくて
ボーボーっとした感じのということですよね、
はい、
うっとりするような、
なるほど、
それが3番目もの で4番目ものっていうのが一番人間のこの例えば嫉妬とかね、うん、執念とか
情念とか、
はっきりした感情を表す世界が4番目ものなんですよ。
ほなそれは僕今聞いただけでも激しそうですよ
ね
表現が、
うん、だいたい女の恨みとか多い、
なるほどね、
で最後にこの5番目ものというのが鬼退治の曲、
うん、
一番だから派手で分かりやすいね、うん、例えば土蜘蛛とか大江山とか紅葉狩りみたいな、
はい、
まあ、武士が出てきてこう暴れ回って
るのを
退治して振り切って帰るというような、
うん、
桃太郎みたいな話、
ね、なるほどなるほど。
で、この分類の中でいうと枕児童っていうのは、
うん、
神様系統に入るんだけども、うん、でも神様ではないんだけど、
うん、
不思議な扱いの曲なんですね、
うんうん、
おめでたいのはおめでたいんだけど、
うんうん、
でも、人が亡くなった時の追善というか弔いにも使われたりするんですね、
うんうんうんうん、
それはその途中でお経が出てきたりするからね、
うんうん、
そういうちょっと不思議な変わった感じの曲なんですよ、で、まあ、その枕児童っていう曲のですね、
うん、
能ではなくて舞林と言いまして、
うん、
で舞林というのではその、うん、能面も装束もつけないで、
はい、
能の一部分を、
うん、
お囃子と歌いに合わせて、
うん、
紋付き 袴姿で舞うスタイルのこと。
今日はね、皆さん、ラジオの皆さん分からないと思いますけど、うん、今日は実は辰巳さんね、紋付き、これ紋付きじゃねえな、はい、これは何ぞ、
浴衣
です、浴衣やね、はい、これ浴衣なんですね、はい、でも袴で、はい、袴と浴衣なの。
そうです、
そうだね。で今日はスタジオへ来ていただいてるんですけども、はい、そういういでたちでやるわけですね、
はい、あの当日はあの本番はですね、うん、あの紋付きで、ね、
紋付き、
うん、やりますね、
はい、
でまあ、紋付き姿で、うん、あのお囃子と歌いに合わせてやる能 の,、うんはい、あのフルサイズではなくて、うんまあ、一番こう見どころの能、うん、っていうのはやっぱりこうじっとしてて、うん少ししか動かないような場面とか、
はい、
立った状態でちょっと向きを変えて相手と喋ったりとかっていうような場面もたくさんありますから、うん、そういうところはやってもしょうがないので、
はい、
一番こうなんていうかなダイジェストというか見どころ、うんうん、動き回ってるところを、うんうん、あのお囃子と歌いに合わせてやるスタイルを舞囃子と言うんです
ね、はいはい、
でもっと簡素な、舞囃子からこうお囃子を弾いて歌いと舞だけのスタイル、う
ん、なるほど、歌いと舞、はいはいはい、
だけのスタイルを姉妹というんです、ねはいはい、仕事の師に舞と舞をつかまつ
ね。ほう
でこれは姉妹というのは昔例えばそのさっきの話に戻りますけど、うん、お城の中とかで、
はいはい、
あの将軍様とか殿様の馬の前で能をやるでしょ、うん
う
ん、で面白かったからアンコールでもうちょっとなんかやれってなった時にね、
うんうん、
フルサイズで能をなんかもう一回やるってなると大変じゃないですか、
う
ん
そ, ね、
それまた装束と能面とかもあれやし、
アンコールはアンコールのサイズがあるからね、
そうそうそう、アンコールでね1時間のものやってアンコールでやるのまた1時間のもの、
なるほど、あちょっとこうトピックスみたいなことやね、
そうそう、簡単なところだけっていうようなところで、はい、あのやるとそういう由来でね、
なるほど、
だから今ねあの素人の人のお稽古で何をやるのかというと、うん、能面や装束をつけて何かするわけではなくて、うん、その洋服で普段は稽古をして、うん、その姉妹簡単な能のね、あの部分、
なるほど、
全曲をやるんじゃなくて、
うんうん、
で歌いは、まあ、ほぼ全曲ですよ、うん、全曲やりますが、うん、その動きに関しては、うん、そのじっと座ってるようなところもあるから、うん、そんなんやってもしょうがないから、は
いはいはい、なるほど、つまんないもんね、
ええ、それは何十年もお稽古して能、うん、が本当に出せるようになった時には、うん、あの素人ももちろん能を舞えます、百何十万出したら能を舞えますから、うん、あれですけれどもその、まあ、初心者、うん、特に子供とか、
はいはいはい、
あの初心者の人発表会で何をするのかというと、うん、あの歌いだけのね、うん、歌いだけのあのスタイルのことを数体って言うんですけどね、うん
はい、
まあ、数体を歌ったりとか、あの姉妹をね、うん、待ってもらうと、枕児童なんかもあのフルサイズで能をやると40分ぐらいなんですが、
かかっちゃうもんね、
姉妹は7分ぐらいで、私がやる舞囃子は20分ちょっとぐらい
な
んですね。
ほうほうほう、うん、これね辰巳さん、今さっき姉妹姉妹っておっしゃったでしょ、
はい、
これってほら、今のこの能の言葉が今も実はあるかもわからんね、姉妹しようとか片付けることを、もうそれ違う？
今ご存知で言ったんじゃないですか？
いや僕知らない。だって僕らの仕事でも建築関係でも、もうこの後の姉妹をねどうしようとかいうのも最後の納めっていうことなんですよ。それって
因
果関係あるよね。
片付けることをねしまうって。
そうやね。うん。
それも能の。
まさにそうやね。ほんまや。ほんで舞うって書くんや。
そうなんですよ。
すごいな。なんかそんな言葉いっぱいあるかもわからんね、
探せばいっぱいあります、ね、まあ、ちょっと思いつかないけど、あの実はこの能 の, あの言葉から来てるだとか、うん、作法とかね、うん、考え方左とか右とか、うん、どっちが上か下かとかね、
うん、
あのやっぱりこう日本は、うん、なんか結構はっきり白黒つけるとこある
じゃない
です
か、はいはいはい、
あの作法を優先で、はいはい、旅を履くのが左で、はい、袴も左で、
うん、
それの逆をすると、うん、あの切腹する時の作法になる、ね、切腹する時はそう縁起悪い、うん、右足から旅を履いたり、うん、袴を履いたりとか、うん、襟はもう左が前ですけども、うん、逆に右を前にするとこれあのお侍さんが切腹する時のね、
なるほどなるほど、うん、
だからあの縁起が悪いってこと、
あ今ちょっと待って、その旅の話ね、
はい、
今、左から履けっておっしゃった、でその舞台も左から上がるわけ、
舞台もあの基本的には左からなんです、
プロ野球選手の縁起担ぐ人は左から入る言ってた、そんなこともあるんよね。
それはね、左の日がお日様の日で、右の水、うん、右の日が、うん、あの水の実で、うん、陰と陽ということがあって、でその脳のね動きでもね、うん、あの立ってた状態で、うん、普通に前に出ていくときは左足から出るんですよ、
うん、
で右足で拍子を踏んだり右手が上がったりとか、うん、右でアクションがあるときは、うん、そっちに引っ張られるようにして右から出ていくという理にかなってるんですね、うん、
なるほどなるほど、
でも何にもないときは、うん、左足から出るんだとか、で左から出て左へ止まるとか、まあ、ちょっと向きを変えて、
う
ん、例えば斜め向いたり、はいはいはい、右足が出たり左が出たりしますよね、その出てる方の足から出るとか、うん、必ずそういうあの不自然にならないように 決まり事があるんです、
ね、面白いね、いやちょっとすごく興味湧いてきた、うん、いやそれで、はい、田さん今日もうあと4分ぐらいなんですけど、はい、今日もね、はい、コマーシャルも全部飛ばしちゃって、はい、もう全部お時間お渡ししますけども、どんどんちょっと今日はその宣伝をね、はい、豊昇龍の宣伝をね、はい、していただこうと、
はい、9月の8日がその疾風会朝陽公演というのが、うん、私またフェイスブックで書きますけれども、郡能楽堂でございます、はい、うん、それから9月9日翌日になりますけれども、はい、豊昇龍発祥の地と言われる奈良の桜井で国民文化祭というのがありまして、うん、豊昇龍の家元が今東京におられますけれども、はい、豊昇龍の家元が来られてですね、宮野の能を桜井で回れます、
はい、
で、あと9月17日これはちょっと詳細がまだあれなんですが、大阪の四天王寺で、うん、のよろぼしという曲がもう天王寺を題材にした曲なんですね。で今年奈良の興福寺の滝のでおじが舞いましたけど、
はい、
そのよろぼしおそらくおじが指定を務めることになると思いますけれども、うん、ございます。
おじさんは
辰巳万次郎、
万次郎さんね、はい、はい、
で先日その枚方市が寝屋川に隣接してます、はいはいはい、枚方市が今年70周年ということでして、うん、その PR 大使、枚方にちなんだ芸能人の方、
そうですよね、7名ぐらいなんか選ばれてましたな、
8名からいらっしゃいましたね、はいはい、その中の一人に、まあ、高校時代を過ごしてたということと、うん、
なるほどなるほど、
まあ、一昨年からやってる千人の月見の宴という、はいはい、イベント今年も10月4日にありますけども、枚方、はいはい、の淀川の河川敷ですね、なるほど、まあ、野外で、はい、こう幻想的な雰囲気の中にね、能を
見ていただいて、感じでしょうな、
はい、で千人のというタイトルなんですが、うん、1回目が1500人で去年が2回目で4000人です
ごい、
今年は実行委員長私も友達なんですけども、はい、もう1万人お客さん集めるということで、もうすごく張り切ってますので、ぜひね、これは有料の席と、はい、有料のちょっとお弁当のついた高級な末席と、あと無料の席があって、どちらかというと無料の席の方が多いんですけども、黒塚という曲がございますので、はい、また近づいたらこれもご案内させていただきます。
黒塚いう曲をされる、
黒塚という
出し物っていうこと、
曲をおじが
それどういう感じのだ、ちょろっと言うとどんな感じの曲なんですか。
道の奥の足立ヶ原というところですね、はい、今の福島県の話なんですが、はい、人食い鬼の話なんです、はい、簡単に言うと
面白そうやね、
おばあさんがいて、そこに山伏が泊めてくれって言って、はいはい、宿に泊めるんですよ。でちょっと出かけてくるから、
はい、
自分のね寝室を覗かないでねって、ね、はい、妙なことを言ってね、出ていくわけです。
興味湧きますやんか、
そんなこと言われたら見たくなるのが、あれで、でまあ、最終的にね寝室を覗いたら、うん、人の死体が山のようにね積み重なってた。これでこれはえらいことやってことで、あれさっきの
えらもう見たと、
あれ鬼やで、人食い鬼やってことで、うん、で山伏がこれあたふたしてるところで鬼がですね、はい、本来の姿で般若の面をつけてですね、うん、出てきて、よくも見たなということで、はい、襲いかかってくる。それを、はい、退治する。山伏ですから祈りの力で退治するということですね。
タツさん、もう時間終わりです。来週、はい、もう一回ちょっと来ていただいて、はい、もう全然喋りたないよね。
そうですね。
はい。
言うこといっぱいありすぎて、
ね、okay、そうありすぎてね、はい、ちょっとまあ来週もう一回また来てもらいますので、はい、じゃあね、ちょっと最後宣伝だけして終わりましょう。
はい、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、うん、今年私が受けたまわっている仕事も8月から11月までで17ほどございまして、
あと5秒
半数は大阪を中心した催しですので、
はい、また来てください。はい、お休みなさい、来週ね、はい、はい。